い、皆さんお時間やってまいりました。シリコンバレーのベンチャー部屋、今日のお題は、
今日はですね、宇宙です。
ほほ、大きいですね、
はい、大きいですね。アクシオムスペースっていう会社があるんですけれども、この会社は2016年に創業して、はい、この2月に130ミリオン、約130億円調達して、総調達額が150ミリオン、150億円になりましたっていうベンチャーです。ビジネスのゴールはですね、宇宙ステーションで、商用居住モジュールを生産運営すると。要は宇宙ステーション作りますって言ってるんですね。
どの星ですか？
いや、地球上の、地球の、軌道上に宇宙ステーションを作ります
あ、なるほどなるほど、
まだインターステラーまで行かないっていう感じですね。
なるほどですね。
で、今のところ宇宙ステーションって、ISS と呼ばれる国際宇宙ステーション、
はい、
いろんな国がこう共同でやってるというあれしかないんですよね。で、それの初の商用版を作りますっていうふうに言ってます。で、まずはですね、第1ステップとして、自分の宇宙ステーションを作るのはとりあえず置いといて、 ISS に乗客を送り込むと。なんか ISS にその彼らの居住をポッとくっつけて、そこに人を送り出すというミッションをですね、来年やると言ってます、
はい。それはアグレッシブですね。もう来年ですか？
来年。ただそこまで行くのはスペース X のロケットで行って、行ったところでは一応 ISS があるので、はい、なんちゅうかこうトライアル感は漂うんですけれども、3人の人がすでにこう乗客として決まっていて、
はい、
いくらかは発表されてないんですけれども、55ミリオン、55億円1人当たりと言われています。もうちょっと安いっていう説もあるんですけど、ここまで来ると35億円も55億円もあんまり変わんないですよねって思うのは素人の考えなのかもしれませんが、
そうですよね。そこまで行くと、そこまで払える人の桁だとっていうことですよね。
そうそう、35億円払える人は55億円も払えるんじゃないかって気がします
よね。そうそうそう。しかも、自分のプライマリーレジデンスではなくってポットですもんね。
ポットしかないと。で、そのアクシオム、とりあえず最初にですね、居住モジュールというかですね、カプセルホテル風の筒みたいな中で、はい、その寝泊まりするモジュールを作ると。で、これをですね、はい、著名インダストリアルデザイナーのフィリップ・スタルクが設計を担当しましたと。
豪華
ですね。でも実は、はい、カプセルホテルも有名な建築家の設計だって知ってました？
あ、知りません。
あれ実は黒川紀章なんですよ。
ほー、すごい。
カプセルホテルっていうのは実は1970年に大阪万博ありましたよね、
はいはい、
大阪万博でそのアイデアとして黒川紀章が発表したのがカプセルホテルなんですよ。
そうなんですか。
で、あと銀座に中銀カプセルタワービルっていうのがあって、
はいはい、
これフロントローダーの洗濯機をボコボコボコって積み上げたみたいなビルがありますけれども、はい、あれも実は黒川紀章なんですよ。
なるほどね。
ということで、インダストリアルデザインとしてはすごく狭い空間を、より過ごしやすくするっていうのは割とチャレンジングで面白いテーマだと、
そうですよね、
いうのはありますね。というわけで55億円ですよと。で、原価っていうわけじゃないんですけれども、その ISS の利用料っていうのをこう払うわけですよ。なんかイメージで言うと RV で旅行した時に RV パークに行って1日いくらとか払うと、電気とか、下水とかつながせてくれるみたいなステーションみたいなのがあることあるじゃないですか。ああいう感じでですね、ISS にお金を払って利用させてもらうと。で、これ NASA が2019年にちょっと発表したデータがあって、それによるとですね、ライフサポートとトイレが11,250ドル、これ1日あたりね、120万ぐらいですかね、
1日、
はい、で食料と空気が1日22,500ドル、230万円ぐらい
で、50億払える人は
あ、でもこれ55億の中に入ってるはずです、
入ってるはず。よかったよかった。
これは原価みたいなもんですね。で、電源も別で、 キロワットアワーあたり42ドルだそうです。いきなりちょっと安い感じがするんですけどね。
でも、うん、キロワットじゃ何もできないですからね。
まあね。で、全部足すと大体1日あたり600万円ぐらいかなっていうのが、その ISS 利用料らしいです。
うわー。
でも、それってアメリカの ICU って1日600万ぐらいかかるじゃないですか。
かかります。はい、皆さん、あの出産だけでもすごくかかるの で、はい、のでそうですよね。
なので意外にリーズナブルな気もしないでもないっていう。
そうですよね。救急病院に行って帰ってきたらいきなり100万取られあの請求書が来るのと一緒ですもんね。それってたった数時間っていう話ですから。
そうそうそう。そうやって考えると1日で600万って思うと、あらあら割とお手頃なんて思っちゃうアメリカ人の私が怖いっていう感じなんですけれども。
そうですよね。
でも最近なんか宇宙人気者ですよね。
そうですね。なんかもう、うん、やっぱりイーロンさん成功したじゃないですか。
そうです
ね。より一層近くやっぱりその公共ではなくって個人の、まあ、NCA 団体がこう成功してしまったすごさっていうのもあるので、
うんうん、そうですよね。でイーロンさんのスペース X もそうですし、あのジェフ・ベゾスもブルーオリジンやってるじゃないですか、うん、
はい、
できっといろいろスペース X に先を越されて、とてもコンペティティブなジェフ・ベゾスはこうふつふつと煮えたぎる闘志があるんじゃないかという。
そう、もっとすごいものを作ってやるっていう、ただ飛ぶだけじゃねえぞって思ってるんじゃないですか。
きっとなんかいろいろ考えてるんじゃないかと。で、一応アマゾンのデイトゥーデイのオペレーションのヘッドも退いたじゃないですか、はい、だからこれからジェフ・ベゾスがブルーオリジンで宇宙で爆発するんじゃないかというあのこう期待もちょっぴりあるっていう感じですね。
で、うん、ただ男臭い業界ですね。
あ、
この2人で十分
暑いなと感はありますけれどもね。あとあれですもんね、あのバージン・ギャラクティックもありますからね、
リチャードさんね、うん、
まあ、みんな、 なんか味が濃い感じのアントレプレナーが最後にたどり着く、
たどり着くのは宇宙というですね。やっぱ地球を制覇した感があるのですかね。
まあ、であのスペース X も、
はい、
有人飛行でしかもその乗客普通の人からお金を取って乗客にしてあげて宇宙船を飛ばすよっていうのやってますよね、うん、で有名な、はい、あのゾゾタウンの前澤友作さんが、はい、いくら払ったかは不明だが、やがて数年後に飛ぶと言っている。多分10年ぐらいかかるんじゃないかって気がしますけど、
ね、決まったんですか誰と一緒に行くか。
あ、いや、それは私は
応募してましたよね。
一応なんか8人応募中って言ってましたよね。
うーん、
で、その前澤さんプラス8人プラスそのスタッフというか船長さんというか、
はい、
クルーが2名かなっていう感じで飛ぶらしいんですけれども、うんうん、一応これはあの、はい、スペース X のディアムーンプロジェクト言われていて、これはですねスターシップっていうスペース X のロケットで行きますと。で
ディアムーン、
これがですね
お月様っていう話、
そうですね、いつ行くかっていうことに関して言うと、
はい、
2023年より早くなることはありませんと言っていると。
ああ、面白い
言い方ですね。
あの肯定文ですね、
うん、なんでまあ
自信を持って
自信を持ってこれはまあ2027年ぐらいまでは絶対ないかなという感じですかね、はい、でこのスターシップってあの今月ですね初めてランディングに成功したんですよ実験で、
うんうん、
でスターシップ10っていうのが、要はそのロケットって飛び立つことはできても着陸するってものすごい至難の技なんですよね、
うん、そうなんですよ。
でそれがこうヨロヨロしながらも戻ってきてランディングに成功したっていうのが今月あって、で、
うん、
わったって喜んだところで火事が起こって爆発して全部なくなりましたってやつなんですけど、
そうそう、あのもうこれはギャグかっていうようなね笑いになってましたよね。
でもあれ
はだから反対にイランさんのそのイラン・マスクのロケットが戻ってきた時のあの綺麗な確実な戻り方とかがやっぱり素晴らしかったんですよね、
うん、まあ、あのそうですね今までのやつはね。で、まあ、スターシップも、一応もうすぐあの前回のが10だったんですけれども11をトライすると言っていて、はい、まあ、やってるうちに今にできるようになるでしょうっていうのが期待なんですが、 これですね、私が見た感じ形がちょっと今までと随分違うと思うんですよ。今までの、スペース X のってこう由緒正しいロケット型をしてた気がするんですね。
はい、
であの、このスターシップになってから急に形がダイオウイカに似てると思うんですよ
しかもダイオウイカ、
いやちょっとこのポッドキャストの前にイカっぽいよねって言ってイカって言ってもいろいろあるよなと思ってホタルイカとかモンゴウイカとか調べたんですけど、なんかちょっとイメージが違って一番私の思ってたイカのイメージがダイオウイカの形だったんですけれども、
じゃあ皆さんちょっとこれ、まあ、クラブハウス終わってからでも今でもいいんでちょっと見てみてください。
そうですね、そして宇宙をスターシップっていうのとダイオウイカ、特にですねダイオウイカってグーグルして出てくるですね、うん、ダイオウイカのぬいぐるみっていうのがそっくりなんでちょっと見てみてください。
ダイオウイカのぬいぐるみを見て宇宙を思う、
そうですね。でこちらの方はあのこう宇宙ステーション、要は軌道上、地球の軌道上まで行って8日間行って帰ってくるっていうのが、
はい、
さっきのアクシオムの旅行プランなんですけれども、はい、こちらの前澤さんのはなんと月を一周して帰ってくるという雄大なプランで、
そうですよね、
おいくら払われたかは私は知らないんですけれども、一応イーロンマスクはこのプロジェクト全体にかかる値段は5000億円と言っています。で、
うわー、
あのこの月を一周して帰ってくるのの最大のリスクっていうのはですね、
はい、
月を通り越してどっかに行っちゃって帰ってこれないっていうのが最大のリスク
引力で持ってかれて
なんかあの宇宙船って、ロケットってですね、こうズバーンと押し出すのは、まあ、その全ての難しさの中でいうと割と楽 で、
はい、
あの軌道に再突入してでそこでそこに例えば着陸するとかこうまい加減で月の重力圏に入って一周してから戻ってくるとか、そういう、こう減速して何かをするっていうところが異常に難しいということでですね、うまくいかないと月を通り越して宇宙の木図になるっていうのがリスクらしいです。
しかもまっすぐ飛ばずにこう回ってくるんですよね。なのでその周りの
これ失敗すると、流
石や、
なんかほらよくあの NASA とかがずっとストリーミングしてるじゃないですか、宇宙旅行、
はいはい、
あれで
途中で流れてるのが見えるとか、
月の軌道に入るか入るか入るか、 あれ入らなかったさよならみたいになる
って、そうそうそう、入れなかったみたいな、
そうですね、っていうのがリスクではあるんですけれども、まあ、そういうそのスペース X もやっていて、で一応アクシオムは現実的なプランなので来年にはやると、うんうん、であの3人の乗客のトレーニングも込みの値段が55億円だそうです。
いやずっとさっきからなんか引っかかってるのはそのトイレの値段、トイレ使用料、
はい、実はね宇宙のトイレって大変で、ものすごいトレーニングからしてからじゃないといけないらしいんですよ。つまり
そうですよね、うん、
こうなんかこうバキュームでシュパッとか言って取るので、なんかその、
はい、
我々が慣れた形のトイレではないものを使わなきゃいけなくて、
そうですよね、
それかなりトレーニングしてから行くっていうですね、
そうですね、実際に
奥が深いらしいです。
NASA のスペースシャトルとかに乗ってた方とかってずっとあのおむつのトレーニングもするじゃないですか。
そうですね、
そんな簡単にはいけないの で事件あったじゃないですか、
おむつしてあの愛人を殺しに行くみたいな人い
ますよね。そうそうそうそう、500マイルかなんかずっと止まらずに運転に使ってしまうという、そういうのを考えると先ほど その月をしかも8日間とかっていう1ヶ月か回るっていうのはその一般の方でおむつをしながら
前澤さんもトレーニング始めたっていう説もありませんか。
あ、前澤さんはしてるっていうのはちょっと私もなんかどっかの記事で見たんですけど、
そうですよね、
ただあと8人の方を選んで、しかも多分その行くっていうのと現実の実際のトレーニング、
うん
うん、ギャップがすごいだろうなと。
あ、まあ何でもね実際にやるとあの超こうくだらないつまんないことがいっぱいありますからね。
いっぱいあるんですね、こんなに厳密なベルクローみたいな、
でも私なんかあのこういう宇宙ベンチャーがいっぱい出てくるのはすごいこう、うん、なんていうんですかね、いい感じだなと思っていて、
うん、
っていうのはやっぱりこう今って 今の世界というか今の社会経済ってちょっと狂ってると思うんですよ、うん、まあ、貧富の格差が広がりすぎたっていうのは、うん、大変失敗した社会にちょっとなってると。でもその中で、一応超大金持ちになった、成功したアントレプレナーがこういう、こう夢のあるプロジェクトをやってくれるっていうのは、まあ仕方ない、流れの中で将来に残るかもしれないこうキラリと光る何かっていう感じはするんです
よね。そうですよね。なんか今のそれで、うん、なんかそれで突っ込まれてましたよね、バーニー・サンダースさんに、イーロン・マスクさん。
まあでもバーニーもね、
バーニーもね、まあ究極の方向なんで、その夢はいいし素晴らしいけれども、実際これだけ困ってる人がいるんだから、なんでそこにお金を使わないと突っ込まれてましたがね。
まあね、まあ、でもやっぱりこういう夢がないと技術が進まない。見てくださいよ、ね、パンデミック
経済回してるんですよね、こう いろんな意味で。
だしパンデミック人民のやること、うん、いろんな抗議活動したり、マスクは反対とか言って打ち合いをしたりとかって、うんうん、ローマ時代からほとんど行動が変わってないんですよね、人間って。やっぱり
はい、人間って意外に進化してません。
そうですね、はい、ところが進化したのは技術なんですよね。
うん、確かに。
やっぱりこのワクチン1年でできましたって ものすごいことなんで、やっぱりその技術が進化するっていうのはとても夢のあることだと私はすごく思っていて、でこういう宇宙ロケットを飛ばせるっていうのも素晴らしいなと思った次第でした、うん、はい。